今日賛美しました聖歌の607番罪と我を担う、これは賛美歌では312番慈しみ深き友なるイエスはでなっています。まあ慈しみというのは慈愛に富むということですけれども、賛美歌の中で最も親しまれ歌われているのは慈しみ深き友なるイエスはという曲でしょう。この曲を作ったのはジョゼフ・スクラビンという青年。彼の結婚式の前日、婚約者が溺れ死んだ。準備していた結婚式は全部ダメ。彼は一人カナダのオンタリオ湖のそばに移り住みました。すると新しい女性との出会いがあり、彼女は23歳、しかし結婚する前に肺結核で死んでしまう。二度にわたる不幸、ジョゼフの母はどうして自分の息子は幸せになれないのかと苦しんだ。その母を慰めるためにジョゼフは母にこの慈しみ深き友なるイエスはの詩を送った。第2コリント1章4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。ジョセフ自身、聖霊による深い慰めを体験していたからこそ苦しむ母をも慰めることができたのです。この賛美はですね、神の愛と慰めを歌った賛美です。ハレルヤ。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第3章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では小西直美姉妹が読んだ後に皆さんと一緒に聖書を開いている方を朗読いたします。ではヨハネ3章16節だけ読んでください。
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
はい、開いている方一緒にお読みいたしましょう。はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ皆さんの中にはこの聖句はもう暗唱している方はたくさんおられるでしょう。このヨハネ3章16節の御言葉は聖書の中の聖書と言われ、この聖書全体の中心の御言葉、この一節の中に神様の愛と御心がすべて込められています。今日は私たち人間にとって、いやこの宇宙全体の中で最も大切なことを語ります。それは愛です。兄弟姉妹、私たち人間にとって必要なものはたくさんあります。家族はかけがえのないもの、健康も大切なもの、お金も必要ですし、学問をし知識や技術を磨くことも価値のあることです。しかしこれらすべてに勝って私たちに最も必要なもの、それは愛です。愛がなければ人間は生きていくことができません。私は定期的に訪問している人がいます。私より年配の男性ですが、この人は30年前あることがきっかけで奥さんとぶつかってしまい別れてしまいました。以来一人暮らし。元気なうちは外に出てスイミングやバレーボールなどの交わりに参加していたようですが、病にかかり体を壊して以来半ば引きこもりの状態。人にも会わず、朝起きてもその一日生きていく目的も張り合いもない。過去の自分の失敗を悔い、本人曰くただご飯を食べて死ぬのを待っているような状態です。最近ようやく私に心を開いて胸の内を話してくれるようになりました。 何とかイエス様の愛を知ってほしいと定期的に訪問し交わっています。私たち人間は食事をすれば生物的には生きていくことができますが、人間らしく生きることはできません。なぜなら人は神の形に作られ、神様は愛そのものだからです。ですから私たち人間にはどうしても愛が必要なのです。特に子供の時はそうです。子供は愛情で育ちますね。どうぞ子供の時に愛をたくさんたくさんですね、注いでください。では聖書が語る私たち人間にどうしても必要な愛とはどのようなものでしょうか。今読んだところ、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたとあります。口語訳聖書も新共同訳もリビングバイブル訳もだいたい同じ内容ですが、個人訳の現代訳ではこのようになっています。神はその一人子であられるイエス・キリストをこの世に遣わされ、十字架上で私たちの罪の身代わりとして死なせるほどに私たちを愛してくださった。それはイエス・キリストを信じる人が誰であろうと滅びることがなく救われるためであると、大変わかりやすくですね、訳されています。ここにですね、今読んだところに一つの言葉があります。それはほどにという言葉です。お与えになったほどに、これは程度や段階レベルを表す言葉です。つまり聖書は愛にはレベル段階があると語っています。では愛にはどのようなレベルがあるのでしょうか。今日はイエス様がなさったことから4つのレベルで見ていきます。週法に4つの今日の説教より3つの質問をしています。お読みいたします。質問1、あなたは現在誰とどのような関わりを持っていますか。2番目、その人と関わる目的は何ですか。3番目、キリストの愛をどのように伝えたらよいでしょうか。これが質問です。このことを考えながら今日の説教を聞いてください。それではルカの福音書19章を開いてください。最初にルカ19章の1節と2節、小西ま読んでください。
それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。
はい、そこまでですね。エリコの町、まあ、エリコはイスラエルより東の方へ24キロほど行ったところ、ヨルダンからイスラエルに入るとき、まずこのエリコの町を通ります。新約の時代はエリコは商業の町として非常に栄えていたようです。イエス様とその一行がエリコの町をお通りになると、そこに主税人、しかも頭で金持ちのザーカイがいました。まあ、主税人とはローマ人に代わって同胞のユダヤ人から税金を取り立てる権利を持っており、まあ、決まったもの以上に取り立てるために、まあ、嫌われておりました。盗っ人、罪人、罪人、まあ、売国奴と呼ばれており、ユダヤ人はですね、主税人と共に食事をすることも同席することもしませんでした。しかしザーカイはそんなことはお構いなし、頭まで上り詰め、お金こそが人生のすべて、お金しか信用しない、これをマモニズム、拝金主義というんですけれども、しかしそのような人生に喜びも満足もありませんでした。はい、3節4節を読んでください。
彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。
はい、 ある人が私たち日本人を称してこう言いました。日本人は経済という木に登って神イエス・キリストを見下ろしている座会であると、ね、しかしその日本人が今経済で苦しんでいます。ザーカイとはどのような人物だったのでしょうか。ザーカイとはヘブル語のザッカイから来た言葉で、純粋とか清いという意味、日本語で言えば清し君とか素直君という意味です。ザーカイはもともと清い心を持った人物でしたが、ここに背が低かったとあるように、身長だけでなく何かのコンプレックス、育ちか経済的な貧しさか、または子供の時に受けるべきものを受けていない、ザーカイは愛されない幼少時代を送りました。それが原因でお金オンリーの人生、しかしながらイエス様がエリコをお通りになる、ザーカイはイエス様の噂を聞いていました。イエスというお方がおられる、病を癒し神の国を述べ伝え良い技をしておられる、お金が全てのザーカイにとってお金を取らずに病を癒すなど考えられないことでした。自分と全く逆の生き方をしておられるイエス様、ザーカイはどうしてもイエス様に会いたいと思いました。それで一目見たいと、まあ背が低かったので群衆のために見ることができずね、わざわざ一宿桑の木に登りました。皆さんがイスラエルを旅行するとエリコに入ります。エリコに入ったところにザーカイが登った木というのが今もあります。ただまあ2000年も経っていますので、本当のその木かどうかは分かりませんが、今はとても大きな木に成長しています、ね、その木があります。そしてザーカイが木に登った時、ちょうどそこをイエス様がですね、通り過ぎようとしておられました、はい、五節を読んでください。
イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。
はい。イエス様は上を見上げてザーカイの目を見て言われました。ザーカイ、急いで降りてきなさい。ここから愛することの4つのステップをお話しします。第1のステップ、愛のスタート、始まりはですね、それは関心を持つこと、気にかけることです。皆さんは今何に関心があるでしょうか。何に心をずっと向けているでしょうか。で、ね、愛というのは誰でもが持っています。あなたの関心のあるもの、それがあなたの愛の対象です。あなたの愛するものです。ですから愛の反対は無関心なのです、ね、愛の反対は無関心です。車に、洋服にですね、音楽に、食べ物にですね、関心があればあなたはそれを愛しています、ね、まあですね、兄弟姉妹のことが気になればあなたは兄弟姉妹を愛しています。イエス様が気になって気になって仕方がなければイエス様を愛しています、ね、聖書は言います。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。自分に関心のない人、つまり自分を愛さない人はいません。そのようにあなたの隣人、あなたが日頃関わっている人にですね、関心を持ちなさいと聖書はそのように言います。マザーテレサがある企業の講演会に招かれました。彼女はショート、まあ、背が低いという意味ですが、女性ですが、非常にその講演会でショート、短い講演をしました。しかしそれはそこにいる人に大きな反響を起こしました。マザーテレサは全員を見回して、そして言いました。皆さんは皆さんの同僚の名前を知っていますか。長い沈黙の後、皆さんは同僚を愛していますか。 それだけの講演でした。イエス様はザーカイの名前を呼ばれました。人は誰でも自分の名前に関心があります。名前を呼ばれるということは嬉しいことです。ザーカイ、清志君、急いで降りてきなさい。どうしてそんなに高いところにいつもいるんだとですね。降りてきなさい、へり下りなさい、謙遜になりなさい、本当のあなたの姿にですね、地に足のついた人間になりなさいということですね。人に関心を持つ、その始まりは名前を呼ぶことです。そしてその人についてもっと知りたいと思うこと。イエス様は皆さん一人一人のことを皆さん以上に知っておられます。イエス様は皆さんのことをあなた以上に知っておられますですね。関心を持つですね。その結果として名前を知る、その人のことについて知る、これがですね、愛の始まりです。では愛の第二のステップに行きます。5節6節を読んでください。
ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。
はい、5節6節、
5節もう一度読みますか。
はい、じゃあ5節6節も、
はい、イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。
はい、ザーカイの名前を呼んだ後、イエス様は言われました。急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてあるから。今日あなたの家に泊まることにしてあるから、まあ、これを見ると大変失礼なことのように思いますね。初めて会った人に、今日あなたの家に泊まりますとですね、と言われました。イエス様はですね、まあ、なんと礼儀に反する言葉でしょう、ね、皆さんはですね、初めて会った人に、今日お宅でご飯食べますからと、ね、言いますでしょうかですね。許礼します。しかしこれが愛するということです。つまり関わりを持つということです。積極的に相手の人と関わりを持っていくことです。確かに愛は第一コリント13章5節において礼儀に反することをせずと書いてあります。相手が嫌だと思うのに受け入れないもしないものを押し付けることはいけません。イエス様はザーカイの心を知っておられたから、いきなりですね、今日あなたの家に泊まるよと言われたのです。それが証拠にザーカイは6節、急いで降りてきてですね、もう飛び降りるように降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えたとあるのです。イエス様はザーカイの心を知っておられたから、そのことを言うことができたわけです。はじめの御言葉、ヨハネ3章の16節、神は実にその人一人をお与えになるほどに私たちを愛してくださった。天地の主なる神様はこの世、私たち人間、巨大姉妹、あなたのことです、関心を持っておられます。罪に沈み苦しんでいる人間を憐れんでくださり、次にご自身の一人子イエス・キリスト様をこの世に使わしてくださいました。つまり神様が人間となられたのです。人間にならなければですね、関わりを持つことができないからです。私たちと関わるために、私たちと同じ姿になられたということです。神様はですね、積極的に私たちを関わりたい、私たちと関わりたい、関係を持ちたいと心から願っております。だから人間になられたのです。だから私たちと同じ姿を取られたのですですね。なぜならですね、神様は愛そのもののお方であり、愛は関わりを持つこと、関係を持つことからですね、生じるからです。 教会の本質のですね、7つの本質というのをいつも修法に掲げています。その第一、修法の下の方に書いていますけど、関係です。イエス・キリストをね、イエス様の愛を知っている兄弟姉妹たち、皆さんも関わりを持ってください。教会というのは関わりなんです。関わるところです、ね、プログラムではありません。建物ではありませんね。教会は関わりです、ね、関係です。私たちの体はつながっています。イエス様が頭です。死体はつながっています。関わっているのです、ね、聖書には指の先端が傷ついただけで全身が苦しむと書いてある、気にかけると書いてありま す、ね、そこに思いが集中されるのです。そのように教会はですね、関わるところです。ですから兄弟姉妹、皆さんで関わってくださいですね。皆さん一人が誰かと関わるとき、それはあなただけが関わっているのではなく、教会全体全員が関わっているのと同じです。ですから教会全体がですね、あなたをサポートするのです。ではここに何か挟んで、マタイの福音書25章を開いてください。では小西舞、マタイ25章の最初に34から36までを読んでください。
そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、私が裸な時、私に着るものを与え、私が病気をした時、私を見舞い、私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。
はい、少し飛んで40節を読んでください。
すると王は彼らに答えています。まことにあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。
はい、今日の質問の第一です。あなたは現在誰とどのような関わりを持っていますか。35節。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、私が裸の時、私に着るものを与え、私が病気をした時、私を見舞い、私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。本当に今日本ではですね、助けを必要としている人、関わりをもとですね、必要としている人はたくさんいます。愛とは関わっていくことです。何もしないでいることを神様は喜ばれません。じゃあそこをちょっと読んでみましょう。修法に書いていませんが、小西姉妹ですね、42、43を読んでください。
お前たちは私たちが空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。
はい、飛んで45、46を読んでください。
すると王は彼らに答えています。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。
はい、天国で神様が私たちにお尋ねになることがあります。あなたはあなたのですね、 愛を必要としていた人になぜ、ね、手を伸ばさなかったのですかと神様の質問がありますですね。その時皆さんは何と答えますかですね。ここに書いてある通りです。愛するということは関わっていくこと、イエス様はザーカイに今日あなたの家に泊まることにしているよと積極的に関わっていかれました、はい、では愛することの第3ステップに移ります。ルカ19章に戻ってください。7節です。ではここに姉妹7節だけ読んでください。
これを見て皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた、
はい、もう一度私読みます。これを見てイエス様がザーカイの主税人ザーカイの家に入られたのを見て皆はあそこにいた人たちユダヤ人です、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいたと書いてありますね。はい、兄弟姉妹、ここがですね、人間の愛と神様の愛の一番大きな違いなのです。人間はこの世的に価値のあるものを愛し称賛されるもののところに人間は集まります。しかし神様はこの世的に価値のない見捨てられた小さなものを愛してくださいます。神様は捨てられたものを愛してくださる神様なのです。人間はこの世でもてはやされ価値のあるところに集まるのです。ここが神様の愛と人間の愛の最も大きな違いを表したところです。これは以前ですね、私がお明かししたお明かしですが、もう一度お明かしいたします。アメリカでのこと、一人の女性が心も体も傷つきボロボロになり自殺をしようと考えていました。その中で彼女がテレビのスイッチをつけると巡回伝道者ケリー・カーブ先生のイエス・キリストの福音伝道番組でした。テレビに見入っていた彼女はもしこの牧師先生に会うならば自分の人生は変わるかもしれない、お会いしたい、そこで神に祈りました。神様、私はもう人生に行き詰まり死のうとしています。もしできますならばこの伝道者に会わせてください。すると彼女の頭の中に電話番号が出てきた。何度も何度も同じ番号が出てきた。誰の電話番号かわからないが電話をかけることにした。その時ケリー・カーブ先生は子供と一緒にレストランに入り、自分は食欲がないので子供だけレストランで食べさせ、自分は路上を散歩していた。すると路上にある公衆電話が鳴り響いた。周りを見たが誰もいない。気になってその受話器を取って、もしもし、私はケリーカーブですが、あなたは間違って電話をしたのではありませんか、これは公衆電話です。すると向こうから、今自殺をしようとしている女性は頭の中に浮かんだあの電話番号がこの公衆電話の番号で、ケリー・カーブ先生と話をすることができた。そのことを知って、ああ、神様は私を見捨ててはおられない、その場で崩れてケリー・カーブ先生に導かれてイエス・キリストを信じて救われたというお証です。一方ケリー・カーブ先生も受話器を置いてもうヘナヘナと力が抜け、神様の御業に恐れたと、そのようなお証があります。ヘブル人への手紙13章5節、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。兄弟姉妹、あなたはイエス様に叫んで決して見捨てられることはありません、ね、アーメンですね。イエス様に叫んであなたは絶対に見捨てられることはありません。神様が諦められなかったから私たちは救われたのですですね。もう神様が早々に諦めてられてたら、もう私たちは滅んでいたのですですね。 失敗を繰り返しですね、もう罪の中に何度も落ち込んだ私たちを忍耐をもって忍耐をもって愛してくださったからですね、神様が諦められなかったから私たちは救われたのです。神様の愛、それは決して見捨てることのない愛。兄弟姉妹、神様の前には一人の魂もあなたのことです。かけがえのない、愛して愛してやまない存在なのです、ね、神様は決して見捨てられることはありません。これがですね、愛の第三ステップです。それではですね、第四ステップに移ります。ルカ19章の8節をですね、ここに姉妹読んでください。
ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します、
はい、誰も相手にしない嫌われ者のザーカイの家にイエス様はお入りになり、共に食事をし泊まられました。イスラエルでですね、共に食事をするということは、あなたを許し受け入れますという意味です。ザーカイはイエス様の家、許しに触れました。ここはルカの19章です。この後イエス様はエルサレムに入られるのです。少し飛んで同じ19章の28節を小西真読んでください。
これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。
イエス様は何のためにエルサレムに登られたのでしょう。十字架にかかるためです、ね、エルサレム、それはイエス様の地上の、ね、生涯の終点です。この世のすべての罪を十字架にかけられる、そのような道のです、ね、行程の途中でザーカイに会われました。ザーカイはそのことを知りました。私の罪を身代わりに負ってくださる方がここにおられる。イエス様の十字架の愛を知って、ザーカイの心の中と生き方が全く変わりました。この人についていこう。お金よりも大切なものがあることを知りました。ザーカイは言いました。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも騙し取ったものは4倍にして返します。実はこれはイスラエルの律法があるんです。人から取ったものを返すときは2倍にして返しなさいというのがイスラエルの律法ですが、4倍にして返すといったのは、それほどイエス様の大きな愛に触れたからでしょうですね。4倍にして返します。それではですね、第一ヨハネ3章を開いてください。ヨハネ第一の手紙3章です。16節から18節です。では小西姉妹、ヨハネ第一の手紙3章の16から18を読んでください。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。
はい、皆さんは如古道でご存知でしょう。長崎の原爆爆心地の近くに如古道という小さなお堂があります。如古というのは己のごとくという書くんですが、これは己を愛するごとくあなたの隣人を愛しなさいという聖書の御言葉。長崎で被爆した永井隆博士、唯物論者でしたが神を信じる者に変えられ、カトリックの信者となり、二人の子供と共に如古道で暮らします。永井博士の娘の茅野さんに博士は言います。自分の一番大切なものを人に与えなさい。一番大切なものは何でしょうか。 先ほど読みましたヨハネ15章の13節、私だけお読みいたします。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。三浦綾子さんのですね、作品の中に三浦さんのおばあちゃんのことが出てきます。三浦綾子さんは10人兄弟、孫が生まれるたびにおばあちゃんは手伝いに来ていました。おばあちゃんはいつもニコニコと怒ることなく、何かトラブルが起こると、あ、ばっちゃん、自分の子ですね、おばあちゃんが悪かったねと言っていた。ある朝のこと、台所でおばあちゃんが煮物をしていた。七輪の上に土鍋をかけてキノコを煮ていた。そして取り皿に取って煮たキノコを食べていた。それを見た綾子さんのお母さんが、おばあちゃん何しているのと聞くと、おばあちゃんは恥ずかしそうに、昨日隣の人がキノコをくれたんだけど、見たこともないキノコなので、もし孫たちが食べて当たったらと思ったら、昨日は一睡もできなくて、朝起きて私が毒味してみたら大丈夫だと思って食べているところなんだよ。するとお母さん、それじゃ毒が入っていたらおばあちゃんが死んじゃうじゃないの。するとおばあちゃん、それでもいいじゃないの、あんたや孫たちが生きていれば。三浦さんにとって忘れることのできない出来事でしたと書いてあります。イエス・キリストも十字架の上で私たちの人類のすべての罪を、あたかも毒味をするかのごとく、ご自分一人で引き受けてくださり、身代わりに死んでくださいました。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。はじめの御言葉、ヨハネ3章16節、神は実にその一人子を賜うほどに私たちを愛してくださいました。それを御子を信じる人が、ね、誰一人滅びることなく永遠の命を持つためです。イエス様は私たちのために命をも捨てて、父なる神様はご自身の一人子を捧げるという犠牲を払ってくださいました。愛には程、程度がある、レベルがあると語りました。愛の程度というのは犠牲の程度なのです。どれだけあなたは犠牲を払うことができますか。犠牲のない愛は存在しません。愛は犠牲に比例するのです。ですから私たちは命以上のものを捧げることができないからですね、命を捧げるということが最高の愛ですと聖書は教えているのです。はい、ではルカの19章の方に戻ってですね、9節10節、小西島読んでください。
イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
はい、第二の質問です。修法に書いてあること、その人と兄弟姉妹、あなたが関わっていく目的は何ですかですね。イエス様は言われました。あなたが人と関わる目的、今日この家に救いが来ました。その人が救われることです。救いというのは先週も語りました。イエス・キリストを信じて罪が許され、神との関係が回復すること、これを救いと言います。あなたが関わっている人がイエス様を信じて救われて、神様の祝福を、愛を受けること、これが私たちが人と交わる目的です。ですね。そこに常に焦点を当ててください。ただ付き合っているだけではありません。ただですね会ってるだけではありませんですね。あなたと関わった人が神を知るようになり、神の祝福にですね、預かるようになることです。第三の質問はもうお分かりでしょう。キリストの愛をどのように伝えたらよいでしょうか。クレシマ、愛は関わるところしかでしか伝わりませんですね。まあ、最近はですね、携帯やパソコンが発達して、私たちはメールでですね、情報交換をしますが、それでは愛は伝わらないのです。愛はその人と関わらないと伝わらないのです。 ですね。もちろん便利な道具ですから利用しても構いませんが、パソコンメールでは愛は伝わらないのです。ですね。愛はその人と関わっていくことしか伝わらないのです。イエス様の愛を知っているあなたがですね、その人のところへ行って、ね、関わっていくことです。これしか愛を伝える方法はないということです。まあ、私はよく思いますが、兄弟姉妹、人間はアナログです。デジタルではありません。人間はもうとことんアナログです。ですね、まあ、デジタルとアナログの意味は分かると思います。ね、だから人間は触れ合うことしかですね、触れ合わないとで、ね、伝わらないのです、ね。関係というのは触れ合わないと伝わらない。人間はとことんアナログなのです。デジタルではありません。ね、どうぞ兄弟姉妹、あなたがイエス様から受けた愛をですね、その人と関わることによって、触れることによってですね、他の人にも与えてください、ね。これが今日のメッセージです。ではお祈りをいたしましょう。